始まりました。映画の話したすぎラジオ第187回になります。この番組は大阪で映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーらによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
マリオンです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、で今回大石さんが体調不良で収録を休みになってまして、2人で話していきたいと思うんですけども、
はい、
僕ら2人で話すのだいぶ久しぶりですよね。
そうですね、いつぶりですか2人って。
多分大石さんが入ってからは2人になったことなかったはずなんで。
ああ、まあそうですね。
大石さんが入るちょっと前に2人で喋ってたことが多かったんですけど。
あ、はい、まあ、はい、そうか、そうですね、うん、
だいぶ懐かしい感じですけどね。
そうですね、懐かしいですね。
はい。で、ここでちょっとお伝えしておきたいことがあるんですけども、まあ、ここしばらく、このオープニングで企画としてやらせてもらってたお便り募集テーマの話をですね、はい、今回からやめております。はい。まあ、収録時間の都合とか、もろもろの事情があって、ちょっと一旦やめたいかなというところでして、はい。前回のテーマ告知の時から特に何の宣言もなくお便り募集テーマがなくなってたんですけど、
はいはい、そうですね、はい、
ちょっとまあ僕たちもこのテーマ作品をもうちょっと掘り下げて話したいなって思いがあったんですけど、ちょっと時間足りなくなってるなっていうのが
そうですね、ちょっと1時間ぐらいになっちゃうんですよね、はい、お題の方を話す時間が、はい、ちょっとそれだとギリギリになっちゃうみたいなところがあったんですよね。はい、
はい、なので、すいません。ちょっと、もう今回いきなりなんですけども、今回からなしになっておりますので、すいません。事後報告みたいな形にはなってしまうんですけれども、よろしくお願いいたしますっていうことで。ただは、番組全体に対する、いわゆる普通オタみたいなのは、お気兼ねなく送っていただけたらなと思いますし、あと、この前、イベントとしてもやって、お便り募集企画でもやった、映画紹介屋さん、みたいな、こういう映画紹介してくださいみたいなのも、また今後もしかしたら僕たちリアルイベントでやる可能性もあるので、まあそれに向けて、このラジオ上でも、もしお便りいただけたらやってみたいなと思ってますので、よかったらお便りいただけたらと思っております。はい。まあまあ、じゃあ近況の話ちょっと入っていこうと思うんですけど、まず、マリオンさんと大石さんで、週刊曲がりの周年イベント、夜は短し100物語ホテルの方に参加してきて感じなんですけど、どうでした？
そうですね。めちゃくちゃお客さんいて、
ほうほうほう。
うん。なのでね、僕らも一応参加してますとか書いてますけど、僕らも一お客さんみたいな扱いなんで、はい、はい、僕、途中ちょっとだいぶ抜けたりしましたけども、はい。っていうぐらい、ちょっと本当に抜けないといけないぐらい人がいっぱいいて、みたいな感じで、そんな中でこう、まあ、談笑したり、怪談喋ったり、みたいな感じのイベントで、
うんうん、
まあ、僕も怪談を、というか、ちょっと怖かった話っていうのを話させてもらったりはしたんですけど、他の方々の話が、まあまあ、怖い話ばっかりで、そっちが面白かったですね、本当にね、はい。
そうですね。怪談バーは週刊曲がりの企画の中でも人気企画で、
うん、
なんか、その、怪談を喋り慣れてる人というより、ふとワンエピソード持ってる人のエピソードがむちゃくちゃ怖いみたいなのが評判としてよく聞いてるんですけど、
うん、そうです。でもなんか特に今回怪談バーの常連さんみたいな人はほぼいなくって、みたいな感じで、
は
あ
は
あ、まあ僕みたいにまあ、一日店長何回かやったことある人みたいなとか、本当にお客さんがフラッと来て喋ってもらうみたいな感じで、うん、それがまたちょっと、なんかいろいろその人のこう職業とかに関係するようなお話とか、いろいろあったりとかするのも面白くって、なんか、その人しか なんか体験できないような怖い話だなみたいなのが聞けてすごい楽しかったですね。はい。
はあ、はあ、怪談というかあれですかね、社会怖いみたいな話ですか、それ
って。まあまあまあ、いやでも本当、もう怖さの種類も本当にバラバラで、本当に、いわゆる霊的な怖さだったりとか、はいはい、まあ人怖だったりとか、
はい、
まあそういったものからっていう感じですかね、本当に。うん、本当にいろいろな種類の怖い話っていうのを、はい、まあみんなでワイワイ聞いたりっていう 回で、すごい楽しかったですね。
うんうん、
はい。
うんうんうん。なるほど。まあ、盛況で何よりですけど、じゃあまあ、見た映画とかの近況の話も伺っていこうと思うんですけど、イベント以外はいかがされてました？
そうですね。僕は、映画は、お題映画以外だと、リトルワンダーズを見に行きました。
はい。
ちょっと、ラジオ収録後の映画の話とかしてるときに、リトルワンダーズ気になるよねって話をよく大石さんとしてたんですけど、
はい。
悪ガキ三人組が卵を手に入れるためになんか乗り込むみたいな話っていうか、
はい。
まあ、単純な話、ストーリーだけ言うとですけど、本当に子供たちが本当に可愛いし、で、それがめちゃくちゃフィルム撮影撮ってて、すごい映像も美しくってっていう、本当になんか、見てるだけで癒されるというか、なんかもう目が離せなくなるみたいな映画で、本当すごい良かったです。はい。
うん、うん。
で、またいいのが、こう、ハートフルというか、その、癒されるなーっていうところ以外にも、ちゃんとクライムムービーとしてなんか一級品なところもあるっていうか、もう初っ端からね、なんかの倉庫に悪ガキ3人組が突入してゲーム機盗むところから始まるんですけど、そのゲーム機をまあ盗むところとかも本当にもう、ああ、もう完全にこれ犯罪映画ですね、みたいな感じですし、で、あとこれ話し運びが多分これ RPG みたいな感じなんですよね。
ほうほうほう。
うん。まあ、お使いゲーみたいな感じなんですよ。まあ、シンプルに言っちゃうと本当に。まあ、ゲーム盗んでくるんですけど、で、家に帰ってゲームやろうとするんですけど、テレビにパスワードかけられてて、ゲームできない。もうお母さんがかけちゃってるみたいで、で、お母さんなんか病気で寝込んでるっぽくって、で、なんとかこう、パスワード解除してよって言いに行くんだけど、まあでもちょっと外で遊びなさいよっていうか、で、まあ、根負けして、まあ、2時間だけねって言うんですけど、まあ、その代わり、好きな、私の大好きなブルーベリーパイを買ってきてって言うんですよ。で、まあ、じゃあ分かった、買いに行くよって言って行くんですけど、パン屋に行ってもそのブルーベリーパイを焼いてくれるおばさんも病気で休んでて、じゃあそのおばさんのとこに乗り込んでレシピもらって、で、一から作ろうってするんだけど、で、最後の卵一緒パックを変なおじさんに奪われて、そっから奪い返したよっていう話になっていって、もう完全にお使いゲーというか、てかもうお使いなんですけど、
は
い、
はい。
で、またそのなんか、卵を盗んだおじさんっていうのが、なんかね、本当にファンタジー設定みたいな、なんか謎の秘密結社みたいな人たちなんですよ。
ほう。
まあ、カルトな集団って言ったらですかね、教団みたいなじゃないですけど、カルトみたいな集団で、で、そのカルトのその、カルトというか、のリーダーみたいな人、本当になんか人を操ることができるみたいな能力を持ってる人なんですよ。
ほう。
呪文で。
ほう。
っていうところにこう殴り込みに行くみたいな話になってて、本当になんか、RPG のなんかファンタジーのゲームみたいな感じの設定もちょっと入ってるみたいな感じで、結構不思議な味わいではあったんですけど、まあもう、そんなことはいいんですよね。やっぱとにかく子供たちがもうやんちゃで可愛くて最高っていうね、いつまででも見てられるなっていう映画でしたね。はい。
ほうほうほうほう。結構面白そうだなと思ってたんですけど、めちゃめちゃ上映会限られてるんですよね。
そうですよね。
いやでもこう、なんていうか、僕が好きなタイプのジュブナイル感があるなとは思ってるんですけど、その、ちゃんと怖い側に行く話というか、
そうですね。
そういうのを見たいなと思ってるんですけど、いや、時間が合えばなっていう、
あ、そうですね。確かにちょっと僕も見ながら、確かにこれ山口さん好きそうだなってやっぱちょっと思いましたね。やっぱコップカー的と言いますか、情圧的なところあります、やっぱり。っていうのは確かにあります。リトルワンダーズ。
やっぱ、この、グーニーズとかスタンドバイミーとか、子供の領域じゃないとこまで行くっていうのが、僕、ジュブナイルに求めてるな、とは思うんすよね。
そうですね。
いいですね。
まぁ、ちょっとそういう感じの、まぁ、面白い映画っていう感じですね。あと、
はい、
まさかのちょっとこの映画見て食人族だって思う時があるっていうところもちょっと、
はい、
それはどこなのかっていうのはぜひ最後まで見ていただけたらいいかなと思います。
はい、ああ、こう、食人族とだけ言われると、要素結構まあ、拾えるとこは多いですよね。
まあ、まあ、まあ、もう別にネタバレでも何でもないんで全然言えるんですけど、
はい、
食人族のメインテーマってわかりますか、はい、音楽。
あー、多分聞いたらわかるような気がするんですけど。
あの、食人族のなんかメインテーマ、まあ、一番最初に冒頭にかかる曲、ホラー映画らしからのなんか牧歌的な音楽かかるじゃないですか。
はあ、ははあ、そうだったっけな。うんうんうん。なるほど。
多分聞いたらこれ全然ホラー映画じゃなくないみたいな曲かかってるんですけど、あの、それがさ、うんうん、あの、流れて、あの、なんか違和感なく流れてるんですけど、これなんか聞いたことあるなって思って、食人族じゃねってなって、合ってるけど、ちょっとびっくりしたっていう。
はあ、ははあ。あ、そう、なんでそこ拾ったんでしょうね。
わかんないんですけど、いやまあ、なんか、むしろこういう映画の方がハマるタイプの音楽ではあるんですけど、
は
あ
は
あ、なんか、
は
あ、何も違和感なく聞いてたら、これなんか、食人族だよな、これってなるっていう、ちょっと、面白い、ちょっと、なんていうか、意表をつかれたっていう感じでしたね、そこは、ね。はい。
うんうんうんうん。そんな感じですかね。
はい。
はい。僕はですね、お題映画以外だと、頑張っていきまっしょいを見ました。
ああ。
はい。はい。あの、アニメのやつですね。
はい。
で、もともとが、小説で、で、1998年に実写映画化してて、あの、田中玲奈が新人時代に出てた、主演で出てた映画なんですけど、うん、あの、ボート競技、高校のボート競技の話で、はいはい、まあ、それの今回アニメで、その実写の方とか小説とかとは結構話は違うらしい、どうやら。僕もちょっと元の方知らないんですけど、
はい、
で、今回見たんですけど、まあ、なんで見に行ったかっていうと、あの、僕、高校の時、ボート部だったんですよ。
ああ。
っていう話を、
はい。
ずっと前にしたことがある。
ありましたね。
と思うんですけど、で、あの、ボート競技の話だし、見に行こうと思って、見に行って、まあ、あの、話としては、あの、女の子が部活とかをみんなでやる精神ものの、非常に手堅い作りの話かなとは思いました。うん、あの、何か、すごく、極端に秀でてるとか、あるいは、あの、ここがちょっと物足りないんだとかなく、こう、うん、手堅い作りだなっていうのはあったんですけど、
うん、
もうとにかくね、もう自分がボート部だった時の記憶がどんどんどんどん蘇ってきて、
あなるほど。
そこの部分が、こう、印象というか、あの、すごい刺さった映画だったんですけど、まあ、ちょっとしたね、あの、競技的な特性というか、あの、ボートっていう、まあ、そういう、結構、ご体操な機械みたいなものに乗るんですけど、
うん、
その、オールを、そのボートに接続する部分の機械っていうのが結構独特な構造をしてるんですよ。で、そこの、機械いじりみたいなことをして、自分のオールを漕いだ時にぴったり来る角度みたいなのを作るんですよ。
ほうほうほう。
なんかそういう、あの、本当に、ボートやって、やってる人だけわかる何かをすげえやってて、
うん、
あの、そこがすごい、あ、めちゃくちゃいろんなことを思い出すってなってたんですけど、あと、まあ、あの、3DCG を使って、あの、アニメーション作ってる作品なんですけど、
うん、
この、オールの動きを 3D で表現してるっていうのがすごいいい感じで、
うんうん、
初めちゃんと揃ってないんです。
あ
の動きが。
はい。
で、それが、あの、その 3DCG で作画してることで、実際のその棒の動きが揃ってないっていうのが、手書きのアニメーションとかよりも、実際のものの動きが合ってない感がよく出てるんですよ。
うん、
で、ボート競技って、こう、粘度が低いと、本当にバラバラの動きするんですよね、一人一人。あの、基本的に4人で乗る競技が最もオーソドックスというかメジャーな競技なんですけど、
はい。
その4人のオールの動きがバラッと動いて水に入る瞬間が揃ってないとか、あるいはオールが水から抜ける瞬間が揃ってないとかっていうので、技術的に全然いけてないっていうのがわかるんですよね。で、それがこの 3DCG のオールの動きが揃ってないことでよくわかる。で、そんな動きをしてたら絶対に船が進まないっていうのがわかるんですよ。やってたから。
あ、そういうもんなんですね。あ、
そういうもんで、もう体の動き方一つとっても、この自分自身の体の動きをオールに伝えて、オールから水に伝えてっていう、その連動が全然うまくいってないなっていうのが、うん、やっぱ後半揃ってきてるな、みたいな。
4
人の動きが揃って、ちゃんとオールで水を押せてるな、みたいな。で、それができたら船が進むな、みたいなのがない。
うんうん、
やっぱちょっと、 成長してるのがわかるんですよ。
うん。
そういうとこが、本当にね、もう自分自身のスポーツやってた時の実感に根ざしてる感想なんですけど、これ。
はい、
本当に。
はい、はい。
なんかそこがすごい良かったのと、あとね、その主人公たちが海で練習してるんですよ。
はい。
で、海で練習してって、こう、海にボートを担いで行って、水面に下ろしてそこに乗るみたいな、まあ、手順があるんですけど、
はい。
もうね、その時の海の匂いとかちょっと思い出してしまって。
ああ。
で、本当にね、めちゃくちゃ磯臭くなるんですよ。で、
うん、
劇中ではものすごい綺麗な、もう、綺麗な海で、その、帝庫っていう物質にあたる船を置いている倉庫のことですね、帝庫っていう。
あ、はいはいはい、
まあ、そこが、物質を兼ねてるんですけど、まあ、そこもすごい綺麗なんですけど、実際には、もう、潮風によって錆びまくってるし、その、ワカメとかいっぱい海藻とか落ちてて、もうなんていうかそういうのが腐って嫌な匂いしてるんですよ。
はいはいはいはい、
はい。なんかそういうのが思い出されてきたりとか、実際に練習行くときは、赤潮が出ててめちゃめちゃこう、赤潮のプツプツが足に当たるとかね。
あなんかちょっと嫌だなっていう感じですね。
そういう、本当に変なことを思い出してたんですよね。で、この主人公たちって、2年生になってからボート部入るんですよ。
お
高校2年生から。で、うん、その翌年の県の大会、だから3年の夏ぐらいまで、だから1年数ヶ月しかボート競技やってないんですよね。
お
で、その人たちが、この県の強豪と競っていくんですけど、
はい。
舞台が愛媛県なんですけど、愛媛県ってボートむちゃくちゃ強いんですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんです。今治の方とか、あと宇和島の方とかって、ボート部の競合があって、一年ちょっとやっただけで、それに添えるほど、ボート競技甘くないんですよ、本当に。
甘くないぞと、
はい。甘くないんですよ。本当に、もうずっとボートやってる人たちがそこにいるんで、そんな甘くないんですよ。
はい、
そんな、で、しかも、こう、ちょっとノリ的に軽音ぐらいのノリもあるんで、
はいはい、
その空気感で、ゴリゴリの体育会系のやつらに勝てるはずないぞみたいな思いはちょっとある、正直。
はいはい。
ただ、この話の軸は、途中から何かを始めた人が頑張る話なんですよね。
ああ。
その、主人公自体が高校に至るまでに、自分は選ばれた側じゃなかったってことに気づいちゃってる主人公なんですよ。自分、もうちょっと昔生きてたけど、今そんなにはなって、なっちゃってる主人公。
うん。
で、もう、高校1年間は特に何もなく過ごしたけど、2年生になって、なんか、ひょんなことから、ボート部に入って、熱中していくんですけど、うん、もちろん、その、強豪たちに比べて1年丸々遅れてるし、環境としても良くないから、絶対、その、頑張りの練度みたいなものは決して高くないんですよ。時間も長くないし、
うん、
途中から始めてるし、それぞれの密度も決して高くないはずなんです。
うん、
ただ、その途中から始めた人の一番やってる人たちの 100% には届かない 80% とか 70% の頑張りの価値ってないんですかっていうことにはならない。
うんうん、
その途中から100出し切ってない青春でも、その青春は称えられるべきなんですよね。
うんうんうんうん、
だからその競合と対抗できることとかはそんなに重要じゃないというか、そこを目指そうとしたこと自体が本作の良さだと思うので、実際のボート競技を知ってる身からのそうはならんやろっていうのと、うん、いやでも、それでも何か途中から初めても物事にはやる価値があるってことを言ってくれてるっていう、その双方からいろんな感情が入ってきた作品だったんですよね。
ああ、なるほどな。いや、なんか、あれですね。僕が、響けユーフォニアを見て、あーってなってるのとなんか似たような感覚を多分、山口さんは頑張っていきましたよ見て思ったって感じがすごい感じますね。
はぁ、かもしれないですね。
うん、
で、くしくも、来週というか収録日から言うと今週か、に、新しく公開される映画で、
あれですよね。ノービスってやつじゃないですか。
そうそうそう、ノービス。で、あっちは、ゴリゴリの上昇志向強いボート部の話なんですよね。
はいはいはい。
だからセッションとかそういうノリの、
はいはいはい、
方になってるっていうので、うん、そっちはそっちでむちゃくちゃ見たくて、 そっちは大学のボート部の話なんですけど、
はい。
そっちは、外国の話なんですけど、ヨーロッパとかだと、ボートってエリートのスポーツなんで、
ああ、そんなイメージありますね。ソーシャルネットワークの双子の、
そう。
あいつらがやってた競技とか、はい、ボート競技でしたよね。
はい。うん、はい。だからそういう、要は、むちゃくちゃ圧強いし、閉鎖的な何かなんですよ。
おー。
で、そっちはそっちでめちゃくちゃ見たくて、この、頑張っていきまっしゃいが、ゆるゆるふわふわと頑張る話だったのが、こっちはもう、摩耗するまで頑張るって話で、こっちはこっちでめちゃくちゃ見たくて。
なんか、すごいですね。なんでこんなボート競技の映画が頻発してるんだってぐらいですけど。
不思議ですよね。うん。で、主人公、イザベル・ファーマン。でしょ？ エスターの。
はいはい、そうですね。エスターですね。
いや、むちゃくちゃ気になるってなってて。
本当。もう、このイザベル・ファーマンって人、エスターでしか見たことないから。
はい。
とか、そういう意味でもちょっとなんか気になるなっていうか、のはありますね。
はい、
うん。
はい。でも、やっぱ、エスター見てても、
うん、
こう、まあ、演技が上手いとかっていうよりも、割と、こう、顔の存在感ある人だなと思ってて、うんうんうん、結構、絶望とかを割とちゃんと顔で映画的に出せる人なんじゃないかなっていうのは、うんうん、エスターミッド、エスターファーストキル見てて思ったんで、ちょっとそこはすごい期待はしてるんですよね。
うん。
うん、はい。っていう、まあ、くしくも冒頭作品が2週続くっていうので、まあ、触れてみたんですけど、
うんうん、
あと、マリオンさん、極悪女王見終わりました？
なんで僕よりも早く見終わってるんですか？
あ、まだですか？
まだなんですけど。
あ、ちょっと今日見終わったんですけど、
はい。
ちょっとね、これはね、話したさはあるっちゃあるんですけど、
はい。
すっげえいい部分と、
うん。
これっていいんだっけみたいな思いがすごい両極端ある話で、
あ
ー。もうね、ちょっとタイミングがあったら本当に話してみたいと思います。別に収録じゃなくても、ですけど、
うんうんう
んうん、一方では本当にもう最高のユリ作品だと思うんですよ。本当に最高のユリ、
うんうん。
2話まで見てたじゃないですか、マリオンさん。
はい、2話まで見て、はい。
もう、2話やばいくらい最高だと思うんですよ。
ねえ、そうですよね、そうですよね。うん、もう、私たちのっていう感じですよね、あれね、本当に。
で、本当によくって、それは、で、最終話も僕すごい良かったんですけど、
はい。
なんていうか、一方で、時代のろくでもなさみたいなものを、こう、なんていうか、今見て、振り返ってみて、あれも良かったよねって思えちゃってることに対する、ちょっと怖さも感じてはいるというか、本当に役者さんたちみんながプロレスの、トレーニング積んで、実際にアクションしてますっていう体張って、で、もう打撲できながらとか、うん、あるいはその髪の毛を丸刈りにしたり、みたいなことを、うん、それに感動してる、その、むちゃくちゃプロレス的な何かって、なんか、今面白がってよかったんだっけっていう怖さをちょっと感じたんですよね。うん。その、実際にやってるからすごい、っていうのは、結構、キワキワだなっていう思いがある、んですよね、それ。うん、で、実際にやってるからすごいっていうのは、めちゃくちゃプロレス的な発想なんですけど、なんだろうな、同時に、フィクションって、別に、全部嘘でも成立しうるよなっていう思いもあるんですよね。
うん。
うん。なんかここは本物だからこれはいいんだっていうのって、なんていうか、ちょっと実はフィクションと相反するものというか、っていう。
うん。
うん。なんかそれを、ここが本物だからこれはいいんだっていうのって、あれ？それってどこまで言って良かったことなんだっけみたいなのは、ちょっと僕まだ整理できなくって。
うん、う
んえ。めちゃくちゃ怖いんですよ。だって、あそこで、極悪女王の劇中で行われることって実際にあったことそのものではないわけじゃないですか、もちろん。
はい、はい。
あれはフィクションなん、
うん、
わけで、そもそもプロレスはフィクションなんですよ。
はい、はい。
ただ、体を張ってる、ここで行われている、体を張ってこれをやっている私たちだけは本物だっていう本物思考がプロレスっていうフィクションを支えてる わけなんですけど、うん、それを映画とかのフィクションもそうでなければならないんだっけみたいなのを思ってしまうというか、うん、
まあ、うん、まあちょっとそのまあ僕まあ最後まで見てないのであの、はい、語れてはないんですけども、はい、まあそのなまあそうですねそのある種そういったなんていうか作品とか極悪浄土という作品を見てそのすごい良かったとか興奮している自分とかあとまあその、
うん、
当時本当にプロレスあれを生で見てて興奮してたも、うん、あの本当にファンみたいな人たちだったりとか、
うん、
まああともう一種のまあ今で言うんだったらアイドルとかもそういう感じというか、
うん、
結局なんか、うん、そこでのなんか作品とか発せられるライブみたいなものになんか興奮するというか、
うん、
そこにストーリーとかロマンとかを乗せるみたいなところで成り立ってるものって、うん、でも結局なんか構造って実はかなり危ういもので成り立ってるよねみたいなところってどれもあるみたいじゃないですか、
うん、
やっぱり、
うん、
なんかそこでのアンビバレントな感情みたいなアンビバレントなところみたいなのをやっぱどうしても引っかかってしまうみたいなのっていうのはなんかすごくまあそうだなって僕も思いましたし、
うん、
うん、まあ、結構なんか映画とか見てる人はそういうの結構そのアンビバレントなところにどっちもなんか分かった上で楽しんでいたりするのかなって感じはしてるんですけど、
うん、
まあでもやっぱそういうことはやっぱ考えてしまうんだろうなっていうことですよね、見ていったら、
うん、そうなんですよね、分かってたら楽しんでいいんだっけみたいなのもね、どんどん不安になってきて、ね、そうそうそう、なんかその分かってないより分かってたら楽しんでいいっていいのってそれって分かってるって言ってる自分が引いてる線でしかないんじゃないかみたいなのもね、
うん、
結構怖さを感じたりとか、うん、ちょっとごめんなさい、まとまってないんですけど、こう、すごい感じることが多い作品ではあって、うん、あとなんかこう、題材的に結構今年見たいろんな作品に紐づくなっていう感覚があったんですよね。
はい。
まあ、例えばもう、ジョーカーとか。
はいはいはいはい。
はい。その、自分じゃないものに化粧してなるっていうのが、めちゃめちゃ、ジョーカーだなと思ったし、お便り募集テーマで話してた、20代映画の話の時に僕、ウッチョブの話の時に、
はい。
こう、なりわいを選ぶ話って言い方をしてたんですけど、うんうん、要はその仕事じゃなくて生き方を決めちゃうっていう、うんうん、もう、松本香里はダンプ松本になってしまったら、もう元の松本香里には戻れないわけじゃないですか。
うんうんうん、
なんかそういう、本当に、めちゃくちゃいろいろ繋がって、
うん、
こう、もうちょっとこの話を横に滑らしていきたいというか、っていうのはあったんですけど、ちょっとまだ僕も整理ついてなくて、まあ、ただすごい作品だったなとは思います。
うんうん、
はい。
なんか、まあ、ドラマですけど、お題として取り上げてもいいかもしれないですね。
うんうん、
せっかくだったら。
ありかなってはちょっと思ったりはしましたけど、うんうん、はい。すいません、長くなって。たんですけど、そんな感じですね。はい。はい、ってな感じで、あと、お便りを、一通いただいてまして、前回のテーマトークのリトルダンサーに対して、ちょっと補足のお便りいただいているので、紹介させていただきます。マリオさんお願いします。
はい。中尾久美さんからです。はい。皆様こんにちは。東京のバーで話題に上がったコット始まりの夏、今夏、下高井戸シネマにて鑑賞できました。静筆で深い慈しみが染みる、良質な子供映画に出会えたこと、改めてご紹介に感謝しております。子供の透明な存在に映る大人たちの愛情、本音、複雑な人生が抜き出しになるある種の残酷さは子供映画の魅力の一つでしょうか。さて、リトルダンサーのラストについて少しだけ補助線を引かせてください。大人になったビリーが立つ舞台は、ロイヤルバレエ団の白鳥の湖ではなく、マシューボーン演出のコンテンポラリーダンス版、古典作を男性同性愛者の秘伝物語として大胆に再解釈した1995年初演の異色話題作です。主役にロイヤルのプリンシパルが依頼されるケースは多く、ストリートな魅力を併せ持つビリーならば、抜擢されたのは大いに頷けますし、かつての親友が黒人男性の恋人と客席にいる点にもつながります。最後の飛躍は、性別もバレエ界もこの踊りでぶっ壊してやるぜという伝統の打破を 同時に描いていたのかもしれませんね。ウィルキンソン先生の姿がなかったのは、古典を重んじる詩だったのかしらと気になっています。ちなみに、大人のビリーを演じたアダム・クーパーは、まさにマシュー・ボーン版初めての主役スワンに選ばれたダンサーで、彼の躍動感と炭鉱街を飛ぶビリーの姿が熱く重なりました。欲を言えば、タップを生かしたスワンも見てみたかったです。はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
こういうお便りいただけるのむちゃくちゃありがたいですね、本当に。うん、
なんか、その最後のバレエって実は僕らが思ってた白鳥の湖じゃないよっていうのって全然知らなかったですよね。
なんか言われてみると確かになんかそのクラシックな感じじゃなくって、まあ、ちょっとその前衛寄りというか、
うん、
っていうのは、あ、なんか言われてみたらそうだったかなみたいなのは、なんとなく後から言われて気づくみたいなのはあるんですけど、うんうんうん、見てる間全然わからんくて、で、こうやって説明していただけると、むちゃくちゃコンテキスト乗っかってる、ってことですよね、これ。
そうですね、これね。
うん、要は、その、ビリーの出自、まあ、どういうダンスを経て、そこにたどり着いてるかとか、あるいはその人間関係とかも含めて、
うん、
あの舞台に立っている、っていうのが集約されてるっていうのは、
うん、
ちょっとこれちゃんと知識ないと気づけなかったですね。
うんうん、
いやー、すごいっすね。うん、
いやー、こう、中尾久美さんってね、たまにお便りくださるときって、やっぱでもめちゃくちゃなんかこう、めちゃくちゃアートとかに堪能な方なんだなって毎回思うんですけど、なんかターの時とか、はい、なんかすごくその深い洞察とかでお便りくださってた覚えがあるんですけど、はいはい、いやすごいなってやっぱ毎回思いますね、はい、本当に。ありがたい限りで。
そうですね。はい。そうですね。この、ちょっと、作中のモチーフのコンテキストを拾えてないっていうのは僕ら明確にちょっと あるよなっていうのは。
まあ本当にそうですね。まあまあそれでもね、まあ聞いていただけてる方いるとは思うんですけども、
はい、
本当にそういうところありますよね。はい。
はい。はい、いや、だからこうやって補足していただけると本当にありがたくて、はい。まあ、勉強にもなりますし。
そうですね。
はい。ちょっとまあ、僕らの話のちょっと穴を埋めていただけるっていう意味でも非常にありがたいので、また同じようなことがあったらぜひ、いただけるとありがたいなと思ってます。うん、はい。では、そんな感じでテーマトーク入っていきたいと思います。